8ページから13ページ。桜井市議会だより。令和3年9月1日発行。ナンバー199。大事。桜井高校諸芸コース3年。小西桃香さん。桜井高校諸芸コース3年。城内美弘さん。写真。茜色。桜井高校写真部2年、小野美月さん。写真は細長い葉に赤トンボが止まっています。写真終わり。目次、定例会臨時会報告8ページ。5月臨時会9ページ。6月定例会9ページから13ページ。目次終わり。桜井市議会広報委員会事務局電話429132、ファックス465930。5月臨時会、6月定例会開催。新型コロナウイルス感染症対策予算2億4360万円。旧庁舎解体工事の請負契約締結を可決。令和3年5月臨時会。令和3年5月臨時会は5月7日金曜日に開かれ、子育て世帯生活支援特別給付金や飲食店等感染症対策応援助成金等の令和3年度桜井市一般会計補正予算を中心に審議を行いました。報告案件3件。令和3年度補正予算2件。令和3年6月定例会。令和3年6月定例会は、6月16日水曜日から7月5日月曜日までの20日間の会期で開かれ、新型コロナワクチンの早期接種実現に向けた予算等の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に関連する議案や新庁舎移転に伴う議案を中心に審議を行いました。報告案件11件。令和3年度補正予算3件。条例の一部改正。3件、条例の廃止1件、工事請負契約の締結1件、財産の取得2件、損害賠償の額を定めること1件、和解1件、議員発議、意見書2件、トピックス、ゴミ処理施設改良事業が始まります。現ゴミ焼却施設は老朽化等の課題や、令和4年11月に管理業務契約が満了となることから、施設整備基本構想が策定され、6月定例会において循環型社会地域計画等策定委託料440万円を可決しました。5月臨時会、表があります。議案番号、付託委員会、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。法第4号、専決処分の報告、承認を求めることについて、令和2年度桜井市一般会計補正予算、第11号、補正額、マイナス2313万1000円、学校給食提供月数の減少等に伴う賄い材料費等の減額補正等、承認。法第5号、専決処分の報告、承認を求めることについて、桜井市税条例等の一部を改正する条例、 軽自動車税の税率を軽減する臨時的措置、軽自動車税のグリーン化特例及び住宅ローン控除特例の延長等、承認。法第6号、専決処分の報告、承認を求めることについて、桜井市都市計画税条例の一部を改正する条例、宅地等にかかる都市計画税について、令和3年度から令和5年度までの間、現行の負担調整措置の仕組みを継続する。承認。議案第28号。令和3年度桜井市一般会計補正予算第1号。補正額9,762万6,000円。子育て世帯生活支援特別給付金及び支給にかかる事務費等、可決。議案第29号、総務委員会。令和3年度桜井市一般会計補正予算第2号。補正額2,085,000円。市内飲食事業者等が取り組む感染防止対策への支援となる桜井市飲食店等感染症対策応援助成金等、可決。表終わり。総務委員会臨時会付託案件1件。令和3年度桜井市一般会計補正予算第2号抜粋。問い、店舗に出向いてステッカーを交付する際の感染防止対策のチェック項目にはどのようなものがあるのか。答え、店内においてアクリル板やビニールカーテン等の設置、客席の工夫、消毒液の設置、机や椅子の除菌の徹底、換気の徹底等が行われているかチェックを行い、すべての項目をクリアしていれば交付する。問い、外食スペースのあるコンビニ等は交付対象となるのか。答え、コンビニやスーパー等の外食スペースは対象外である。飲食店または喫茶店の営業許可を受け、客の注文に応じた料理や飲料を店内で飲食させる事業所が対象となる。問い、募集方法はどのように考えているのか。答え、広報若桜、市ホームページ、ダイレクトメールおよびツイッター、商工会の開放誌やホームページ等で広報していく予定である。6月定例会、表があります。議案番号、付託委員会、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。法第7号、専決処分の報告、承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、市内で発生した車両による人身事故について損害賠償額を定める。承認。法第8号。専決処分の報告、承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、道路管理課士による車両の破損について損害賠償額を定める。承認。法第9号総務委員会、専決処分の報告、承認を求めることについて、令和3年度桜井市一般会計補正予算第3号、補正額7,370万6,000円、新型コロナワクチン接種の早期実現にかかる所要額、新型コロナウイルス感染症による濃厚接触者などに対する生活支援事業委託料。 承認。法第10号、専決処分の報告、承認を求めることについて、令和3年度桜井市住宅新築資金等貸付金特別会計補正予算第1号、令和2年度桜井市住宅新築資金等貸付金特別会計において赤字決算となることから繰上重要金で補填するための補正、承認。法第11号、専決処分の報告、承認を求めることについて、令和3年度桜井市駐車場事業特別会計補正予算第1号、令和2年度桜井市駐車場事業特別会計において赤字決算となることから繰上重要金で補填するための補正、承認。法第12号、令和2年度桜井市継続費繰越計算書の報告について、令和2年度桜井市一般会計にて繰越した新庁舎等建設事業について継続費繰越計算書の報告、報告。法第16号、桜井市清掃公社及び桜井市文化財協会の経営状況を説明する書類の提出について、地方自治法第243条の3、第2項の規定による令和2年度の決算及び令和3年度予算の報告、報告。法第17号、専決処分の報告、承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、道路管理課士による車両の破損について、損害賠償額を定める、承認。議案第30号、総務委員会。令和3年度桜井市一般会計補正予算第4号、補正額3205万3000円、子どもの貧困対策計画策定にかかる実態調査業務委託料、中央公民館の避難所としての環境改善のための徴用器具費等、可決。議案第31号、令和3年度桜井市水道事業会計補正予算第1号、令和3年度御ヶ芝系重要給水施設排水管更新工事の工期確保に伴う継続費、可決。議案第32号、公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例及び職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について、職員の服務の宣誓に関する政令の改正に伴い、公平委員及び職員の服務の宣誓の実施方法について、さらなる行政手続きの簡素化を図るための一部改正、可決。議案第33号、桜井市税条例の一部改正について、セルフメディケーション税制措置の延長等の一部改正、可決。議案第34号、桜井市国民健康保険税条例及び桜井市介護保険条例の一部改正について、国民健康保険税及び介護保険料の減免について、昨年度に引き続き、令和3年度中に納期限が到来するものについても、同様の減免を行うための一部改正、可決。議案第35号、桜井市農業構造改善事業分担金徴収条例の廃止について、農業構造改善事業が終了したことによる条例の廃止、可決。議案第36号、 工事請負契約の締結について、桜井市旧本庁舎解体工事、契約金額2億5,739,500円、可決。議案第37号総務委員会、財産の取得について、新庁舎移転に伴う重機備品、取得金額5,352,7,760円、可決。議案第38号総務委員会、財産の取得について、小中学校普通特別教室への大型モニター、取得金額2,390,3,000円、可決。議案第39号、令和3年度桜井市一般会計補正予算第5号、補正額3,154,3,000円、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金及び給付に伴う事務費、可決。議案第40号、損害賠償の額を定めることについて、道路管理課士による車両の破損について損害賠償額を定める、可決。議案第41号、和解について、地方自治法第96条第1項12号の規定による和解、可決。発議案第2号、学校教育におけるデジタルトランスフォーメーションを適切に進めるための意見書の提出について、提出先、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣、可決。発議案第3号、再審法、刑事訴訟法の再審規定の改正を求める意見書の提出について、提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、可決。表終わり。各議員の賛否。議員、工藤俊太郎、小西誠二、大園光明、金山茂樹、井戸義美、議長、大西渉、議長は評決に加わりません。工藤正幸、坂口豊、東力、西忠義、藤井隆弘、吉田忠夫、岡田浩二、土屋康沖、東利勝、札辻輝美。議案、法第7から8号、法第10から17号、議案第31から36号、発議案第2から3号、小西誠二、東力、欠席。法第9号、議案第30号、議案第37から41号、東力、欠席。ほか賛成。
総務委員会、付託案件4件。令和3年度、桜井市一般会計補正予算。第3号、抜粋。新型コロナワクチン接種加速のための協力について。問い。国では医師会だけでなく、歯科医師会にも協力を求めていく方針が示されているが、本市では医師会以外にも協力を求めていくのか。答え。接種のスピードや内容によっては、歯科医師会、薬剤師会にも協力を求めることも考えていきたい。令和3年度桜井市一般会計補正予算第4号抜粋。子どもの貧困対策計画策定にかかる実態調査業務委託料について。問い。 アンケートの調査対象や個人情報の保護についてどのように考えているのか。答え。私立小学校5年生約500人、中学校3年生約500人、およびその保護者を対象とし、児童養護施設等の関係機関にもヒアリング調査を行う。個人情報保護のため、調査用紙と回答用紙を分け、回答用紙のみ回収を行う。ゴミ焼却施設、基幹的設備改良事業について。問い。厳しい財政状況の中、ゴミ焼却施設、基幹的設備改良事業に伴い、行財政改革はどのように取り組んでいくのか。答え。事業のさらなる見直し、新たな取り組み項目の追加等、効果額の上積みが図れるように取り組みたい。中央公民館の空調設備の整備について。問い。1階の事務室等も避難所として使用するため、空調設備の整備を行うのか。答え。避難所開設運営マニュアルでは、感染の疑いが比較的低い避難者用に1階研修室3、比較的高い避難者用に3階の和室、救護班の拠点に2階の研修室1、職員の待機場所として1階廊下と3階の小会議室を設定している。避難者数が想定を超えた場合は、3階の大会議室、館内放送と空調管理室として1階の事務所、職員の控え室として青少年センターを使用するため、空調設備の整備が必要である。市内小中学校でのオンラインを活用した授業にかかる著作権使用料について。問い。この著作権使用料とはどのようなものでどれぐらいの金額なのか。答え。著作物を公衆送信するには著作権者への個別の承諾が必要であるが、公衆送信保証金制度の施行によって営利目的ではない教育機関においては保証金をまとめて支払うことで個別の承諾を得ることが不要となる。この保証金の年額は、一人当たり小学生が120円、中学生が180円である。財産の取得について、新庁舎移転に伴う、重機備品の取得、抜粋。問い、新庁舎に配置しない重機の処分については、どのように考えているのか。答え、学校等の公共施設で再利用を行い、残る重機については業者による処分を考えている。財産の取得について、小中学校の大型モニターの設置、抜粋。問い、大型モニターはどのような活用方法を考えているのか。答え、教員のパソコンの画像を映し出したり、校内の映像をリアルタイムに配信する等の活用を考えている。代表一般質問。各議員の名前と一緒に QR コードが掲載されています。代表質問、桜井黎明の会。コロナワクチン接種について、東力議員。問い。市が実施している65歳以上の新型コロナワクチン接種について、現時点6月21日での接種人数と接種に関する副反応の事例はどうなっているのか。また、64歳以下や対象年齢が引き下げられることによる12歳までの接種の対応についてどのように考えているのか。答え。65歳以上の接種については、対象者1万8600人のうち、 11,972 人の接種を終えている。市内医療機関における個別接種の副反応の事例はなく、集団接種会場における副反応は、救護室で少し休んだ後に帰宅した事例が16件、医師の判断により救急搬送された事例が1件である。64歳以下の方への接種については、これまでと同様、個別接種と集団接種で行い、対象年齢を16歳以上から12歳以上に引き下げて、7月上旬から年齢別のグループごとに接種券を順に送付する。その他の質問項目。上水道未普及地域について。消防団の運用について。代表質問。新生自民クラブ。新型コロナウイルス感染症の対応について。金山茂樹議員。問い。コロナ禍が長引くにつれ、若年層における心理的影響も心配である。将来に夢や希望を見出しにくい状況が、これからもしばらく続くかもしれないが、困難を乗り越える意味を伝え、市民の皆さんが夢や希望を抱ける環境を整えるのが、教育の役割であり、市の責務であろうと考える。ご見解をお聞きする。答え。コロナ禍の中、若者が夢や希望を抱ける環境を整えることが市の責務であり、教育の役割であることは同じ思いである。より一層緊密に連携を図り、若者が夢と希望を抱ける環境整備に努めてまいりたい。新たな社会を見据え、市内の子どもたちが将来の夢を抱き、希望を持って前に進むことができるよう、コロナ禍における支援を確実に行うとともに、進路選択の基礎となる確かな学力をしっかりとつけさせたいと考える。その他の質問項目。桜井市のまちづくりについて。消防団員の処遇の改善について。代表質問。公明党。ゴミ処理施設整備基本構想について。大園光明議員、問い。令和元年度市町村財政比較分析表では、人口1人当たりの人件費等決算額の分析について、ゴミ処理等の市単独実施が慢性的に人件費等を押し上げる要因となっている。ゴミ処理施設整備は、今後の市の財政に大きな影響を及ぼす事業である。市公共施設等総合管理計画に引き続き使用する施設について、長寿命化を図り、計画的な予防保全を行うとあるが、この基本構想はいつ頃から検討しなければいけなかったと考えるか。答え。ゴミ処理施設は、令和4年11月末で、施設稼働開始から20年が経過し、ゴミ焼却量の減少や、流動床式ガス化溶融処理方式による、高額な運営コストによる財政的な負担が今後の大きな課題であることから、プロジェクトチームで今後の在り方を検討し、ゴミ処理施設整備基本構想を策定した。検討時期は適切であったと認識している。その他の質問項目。ヤングケアラーについて、新型コロナワクチン接種について。一般質問、環境対策について。小西誠二議員。問い。世界的規模で注視されている地球環境問題は、地球温暖化、オゾン層の破壊、森林減少等が互いに影響し合い、問題が複雑化、深刻化している。同時に、一人一人の環境問題への取り組みが求められている。 このような中、コロナ禍からの市の新たな具体的環境対策の取り組みは何か。また、可燃ごみ収集の曜日間の回数格差について、その後検討を行ったのか。答え、全庁的に電力や灯油使用の抑制や、省電力、省エネルギー型の製品の導入に努め、公用車についてもエコドライブの徹底を図っている。廃棄物収集等は安全安心に必要な社会基盤の一つであり、コロナ禍においても業務を継続することが市民へ配慮した取り組みであると考えている。可燃ごみ収集について、今年度は4月29日、7月22、23日の収集を行うことで格差の解消を図っている。今後も職員の勤務状況等を考慮し、出勤体制等の課題を総合的に判断して決定していく。一般質問。脱炭素社会の実現に向けた取り組みについて。岡田浩二議員。問い。脱炭素で持続可能な社会への転換を実現するため、どのように取り組むのか。県下では、西一町が、2050年、二酸化炭素排出実質ゼロ表明をされているが、本市は行わないのか。新庁舎の省エネルギー性能評価はどれぐらいか。周辺市町村の状況を見ながら考えるのではなく、自信を持って言えるような取り組みを行わないのか。答え。脱炭素社会実現という理念は、歴史と自然が息づく万葉のふるさと桜井と調和するものと考える。今後の国や県の動向を見据えながら、方策が示されれば、目指すべき社会経済活動の変容が明らかになり、グリーンパークの改修も踏まえ、温室効果ガス排出量が最も低い値になるよう取り組んでいく。その時点で表明を考えていきたい。新庁舎は評価対象の建築物ではなく、性能評価は実施していない。今後も先頭に立ち、全体を見ながら、市の発展を考え、慎重に進めていきたい。その他の質問項目。公立学校の災害対策について。一般質問。パソコンを使った教育のあり方について。工藤正幸議員。問い。新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点によるギガスクール構想が進み、小中学校においてパソコンの一人一台端末環境が整ったが、教える側のスキル等のソフト面は追いついているのか。また、県立高校でも来年度よりパソコンを活用した学習を行うと報道されているが、現状の学習で他市町村の生徒と同じように ICT 機器を活用できるのか。答え。パソコンの利用状況については、調べる学習や撮影した写真や動画を利用した共同学習等、工夫を凝らしながら活用を進めているほか、教職員間での活用も進んでいる。県立高校でのパソコンを活用した学習への対応について、現状では若干の差があるが、活用が軌道に乗ると、ICT 機器の活用能力もしっかりとついていくものであると判断している。その他の質問項目。教育現場における SDGs の取り組みについて。SNS を利用した行政の情報発信について。一般質問。生理の貧困について。吉田忠夫議員。問い。県内の自治体でも生理用品の無料配布が広がっているが、 市でも災害用の備蓄用品を活用して、必要な人に無料配布をすることや、公共施設等のトイレなど、配布場所を増やすことが必要と考える。また、学校現場で児童・生徒が安心して入手できるよう、女子トイレの個室に設置をしてはどうか。答え。現在、県立奈良情報商業高校、県立商業高校と市との共同事業、桜プロジェクトとして、公共施設に配置したカードを提示することで、高校から寄付いただいた約700パックと災害備蓄用の生理用品を、日だまりやドレミの広場で配布を行っている。カードの配置場所や生理用品の配置場所を増やせるよう検討し、市内中学校での配置についても、生徒の実態を考慮しながら今後前向きに検討していきたい。その他の質問項目、桜井市ごみ処理施設基本構想について。お知らせ、映像配信しています。本会議の様子、録画をインターネットでご覧いただけます。各議員の QR コードか、議会ホームページへアクセスしてください。パソコン、タブレットからも検索できます。桜井市議会で検索。本会議の録画映像を配信しています。詳細は桜井市議会インターネット録画配信へ。議会だよりの表紙を飾る写真等を募集しています。募集内容、市内の自然、暮らし、街並み、イベントなど、桜井市の魅力を紹介できる写真や絵画、イラスト作品、オリジナル作品に限る。選考方法、議会広報委員会で選考。応募条件や方法は、議会のホームページ、または議会事務局、電話42-9132へお問い合わせください。